で、二日前です。蓮行さんです。どうも。
お願いします。
僕の演劇の話をしちゃって切れてしま
いました。いえいえ。
クラウドファンディングをやられたのね。はい、今度やる演劇で。あれはなんでクラウドファンディングやろうと思ったんでしょうか。
まあ、まず切実な問題として、演劇の公演って普通にやると大赤字になっちゃうんで。
そうですね。大変なんですね。
はい、で、我々、プロの劇団なので、
はい。
これが、うまくいかないと、飯の食いっぱぐれになるという事情もあってですね。
はい。
はい。まず、そういう事情はあると。で、一方で、演劇の公演も、相場の値段がどんどん上がってきてまして。
今、いくらぐらいになっちゃったんですか？
今ね、いわゆる、アマチュアの人がやってる劇でも、まあ、3000円前売りとかは。
3000円じゃなくなったんだ、
大学。そうなんです。我々ワンコインとか、カンパ制とかで当時やってたんですけど。
やってた。
うん、はい。3000円で4000円とかになってくると、もう京都水族館より高かったりするんですよね。
いや、もう4000、5000円の声を聞くと、なんていうの、はい、紀ノ国屋劇場に行きたくなりますよね。
そうですよね、そうですよね。うん、で、多分今紀ノ国屋劇場だと1万円とか8000円とか普通なんですけど、で、そうするとね、私が大学で授業で受け持ってる、大学生とか見れないんですよ、もう。
ああ、そうだね。
はい。うんはいそれだったらムービックスで行きますって言われちゃうんですよね。
そうだね、多分。
はい。なので、まあ若い人に見てほしいという、まあ両方の事情でもってですね。
はい。
で、我々が30周年記念だということもあって、我々が劇団を始めた頃にはまだ生まれてなかった人たちに、ぜひご招待しようと、そういう意図でですね、それでクラウドファンディングを。
どんな感じですか？みんなその、30周年のそのチケット、はい、無料のチケットを利用して、割と来てくれてんの？
あ、今のところ申し込み結構順調で、
うん、
はい。大学でも授業やると終わりがけに、先生、はい、申し込みましたとか言って声かけてくれる学生さんがいたりとか。
そうだよね。はい、学生さんは当然それに30以下だからね。
そうなんです、そうなんです。はい。うんで、また、授業受けてない友達も誘ってみて、とかって言うと、わかりました、とかって、うん。そういう形で、まあ、人生ほっとくと、萩本さんみたいにね、たまたま出会っちゃう人もいますけど、
うん、
そうじゃない人が大半なので。
たまたま出会ったんですよ。オーケストラに入ろうと思って、うろうろしてたら劇団になっちゃったっていう。
間違っちゃったんですね。
そうなんです。まあ、そういうこともあって、たまたま、はい、なんだろう、たまたま入るもんですかね、大学劇団、演劇って。
まあそうかもしれないですね。で、別に入ってくれなくてもいいんで、うん、年に、一回とか見てくれるだけでもね、そういう機会も、すごく少ないですから、まあ若い人に見てほしいなというのが、まあ、クラファンの意図ですね。
映画と違って演劇見てると途中で出づらいっていうのがあるからね、本当に
それもありますね。
はい、もうあるから中には。
そうなんです、そうなんです。もう途中で出たくなるやつもありますからね。
ありますね。映画とスッと出ても別にいいんだけど、はい、人が前にいるとなかなか
しんどい。そうなんですよね。バレちゃいますからね。はい。
バレちゃいますね。で、なんていうかな、これまで何回ぐらい、興行といいますか、演劇やられたんですか？
公演自体はもう、多分第何回公演みたいなのって、だいたい劇団さん言うんですけど、うちの前も数えてられないぐらいやってるんで。
受講の寄りなんていうのだけでも、わーってやってますもんね。
あれは全国30都道府県プラス、ソウルでもやってますし、今度ラスベガスにも仕込みに行ってるんで。
行きましたね。はい、僕はぜひ友達がいるボストンでやってほしいと。
ははは、なるほど。はい。いろんな手配がつけば、どこでも出かけちゃうんで。
もう、やってほしいと、ボストン
ありがとうございます。
はい、日本祭りだとか。
あ、そうですね、そうですね、
はい。京都とボストンって姉妹都市だからね。
あ、みたいですね。
は
い。
大学だらけなんです、はい、あそこは。
あ、そうですよね。その辺も似てますよね。
うん、うん、だから、ぜひやってほしいな。まあ、お金の問題、はい、今日本の、円が弱くて、
そうなんで、それも大きいですね。
大きいですよね。はい、アメリカ行くとなると、なんか何でも高いですもんね。
そうですよね。向こうの物価が上がってる上に、円が弱いっていうので。
そうなんですよ。
はい。
まあ、だから、大学を利用するとか、なんかいろいろな
こと。あ、そうですね。なんか手立てはいりますね。はい。
いけそうです。で、今回のクラウドファンディングって、はい、もちろん一般の人も、はい、たくさんのお金って言いますか。
はい、はい。
出して、なかなか反響は良かったんですか？
そうですね。ですね、オールはナッシング方式とオールイン方式ってのがあって、
うんうん、
目標金額ってのはまあどっちにしろ設定するんですけど、
100万円ですか？
そうです。今回100万円の目標金額で、我々はオールはナッシング方式という、勝負に出まして、
うん、
はい。期限までにその目標金額集まらなかったらゼロになるっていう。 そういう風にしたんですけれど、まあ、それで、結構、のんきな余裕のある人たちも、早、お金を送ってあげなって、なってくれたんだと思うんですが。
あれ、幸い。はい。最終日の最後の最後にわーっと入ってたりとか、そういうことあったんですか？
そうですね。でもね、おかげさまで数日前には達成しまして。
あ、これすごいやん。
はい。う
ん、
で、100万のところ120万ぐらい集まってですね。うん、はい。まあ、これで若い人、たくさん呼べるわ、と。で、うん、なんとか赤字も回避できるわ、ということで。うん、
大事ですよ。
はい、いやーもう本当にお陰さまで、もう感謝しかないですね。
もう続けていくのは演劇大変ですからね。
いやーそうなんですよ。ビジネスモデルが成立しないので。
そうですね。
そうなんです。
はい。なんていうの、アメリカのブロードウェイとかさ、はいはい、当たるか当たらないかっていう前に、はい、脚本家とか全部決めて、
はい。
出社を募る。
そうなんです、そうなんです。一口300万かなんですから
ね。ああいう文化が日本ないんですよね。
そうですね。
やりたい人が集まって、はい、なんとかバイトしながらやってますみたいな。
そうですね。そのスタイルが、僕が始めた頃と今はあんまり変わってないというのが大問題だなとは思うんですけど。
そうですよね。演劇、はい、っていうか、小劇場とか、あれは育たないですよ、やっぱり長い間。
そうですね。今の状態だと。で、なんとかしようと思って仕掛けた人も何人もか知ってる人もいるんですけど、
うんうんうん、
何がいけないのか、なかなか、産業としては成立してこないという状況がありますね。
歌舞伎とか、ああいうのは、なんていうの、江戸の文化で盛り上がって、はい、まあ演劇じゃないですか、あれ。
そうです、そうです。
あれは、あんな感じになってるのに、なんで小劇場はならないのか。
そうですね。歌舞伎の場合は、
うん。
まあこれは私の理解してる範囲ですけど、
はい。
多分江戸時代は、谷町というか、ファンが支えてたんですよね。うんうん、はい。で、まあ、チケットも、売るしということで。
うん。
で、なおかつ、まあ、娯楽もそんなにいろんなものがあるわけじゃないんで。
あ、なるほど。江戸時
代ってやっぱり、江戸文化、江戸もですし、上方もですし、文化が成熟したから、
うん。
滝沢馬琴って人いるじゃないですか。
はい。
県連。うん。あの人って、日本初の職業作家だと言われてるんですよね。
あ、初なんですか。
そうなんです。
なるほど。それまでじゃあ、お抱えがいたんですね。
そうです。お抱え方式だったりとか、うん、あと、本当に、つれずれぐさもそうですし、枕草子もそうだけど、ただ単に本人が趣味で書いてたやつが、うん、後で教科書に載る羽目になったみたいな話で。そうなんですよ、うん。はい。小説を売って、なりわいにしてたって人は、どうも滝沢馬琴が初めてだったらしいんですけど。
あ、ということで、著作権なんてなかったのに、割とこう、なんていうの、
ね。
馬琴さんどうやったんだろう。
本当に。まあ、それは、当時は手書きで写してたと思うんですけど。
そうですよね。うん、
はい。そういうのを、まあ、当時だから、江戸時代に、やっと貨幣経済がですね、局地的に成り立つ状況になって初めてそういうプロフェッショナルが生まれてくるみたいな状況がまああったと。はい。で、そこで行くと、アナログっていう意味では演劇もまあ出版も当時は一緒だったわけです
よ。そうですよね。うん、
はい。はい。
坂本龍一さん亡くなりましたけど、あの人は著作権の話をしてて、今、10% とかあるじゃないですか。
はいはい、はい、はい。
音楽でも、はい、出版でも。あれなんだっていう話をしてて、一番だけ、はい、黒人がまあブルースとか歌ってて、白人が来てね。はいはい、お前売り出してるから、もう、1割お前の取り分、俺9割なって言ったのが。
そうですよね。いや、本当にそうなんですよ。
すごいよな、お前。自分が9割って言っちゃうんだと思って。
うん。そうなんですよ。で、そういうこと、学術の業界も結構あったりしてですね。
はい。
はい。やっぱり、英語圏の人たちがその辺をすごく上手にビジネスとして抑えちゃうんですよね。
はいはい。
うん、はい。なんで、まあ、小劇場演劇別に、商業的にうまくいくっていうことがいいとも限らないなと最近は思ってるんですけど。
あ、そうですね。う
ん、はい。でも、プロは必要だなとは思ってました。我々ちょっとそういう意味では、教授を持って頑張ってるというところはありますね。
商業的にうまくいくっていうことを考えるっていうことは絶対大事で。
そうですね。
いや、自分たちだけでいいんだったらさ、ほんとつまんないものがやっぱりできちゃうんですよね。
はい、いや、おっしゃる通りですね。うん、はい。
あれなんなんでしょう、物を作るときに、はい、やっぱり情熱を、注ぐとき、自分が好きなものに情熱を注いはいいんだけど、
はいはい
はい、俺ってさ、人のこと考えてないからだな。
まあ、芸術ってもともと自分のためにやるものなんで。
まあ、5個1枚しか売れてないですね。
はい、そうです、そうです。おっしゃる通りです。
うん。でも、後からなんだろう、儲かるとかいうことになったら、はい、もう群がってるっていう。
そうですね。
演劇でもね、さっき言ったように、なぜそうならない、だって面白いしね、やっぱり足運んで、ねはいはい、見たらやっぱりね、毎回違うんだよね、
そうなんですよ。はい。
えっ、ー、と、 初回が面白いか、真ん中が、
そうですね、
最後か、全部違うんです
よ、
あれ。
そうなんですよ。だからマニアックな人は本当、同じ公演何回もチケット取って
くる、ね。気持ちわかる。はい、オーケストラもそうなんですよね。
ああ、そうですよね。はい、はい、はい。
毎回、違う演奏になるんですね。
はい、はい、はい。そこら辺まで分かってもらうとようやくって感じですけど、
うん、
でも演劇の場合は、それでチケットがソールドアウトしても、産業として成立しないっていう宿命がありまして。
うん。劇団四季は偉いよね、だから。
だから、あれはビジネスモデルを作ったんですよね、本当に。
うん、みんな、足を運んで、劇団四季高いチケットを買って、はい、はい、あと宝塚もでしょうか。
そうです。あ、でも、内実は、チケットで成立してるわけじゃないんで。
あ、そうなんだ。
そうなんです。まあ、このことあんまり、はい、こう一応ラジオの場で言っちゃいけないのかもしれませんけど。
大丈夫みたいな、うん。
なんで、吉本の、花月劇場とかもですね。
あ、はい、はい、ありますね。
一応あれ単体では、収支は合ってるっていう、報告はされてるんですけど。うん、
はい。
まあ、しかしそれを本当に、演劇として経済が成り立ってると言っていいかっていうのは、ちょっといろんな議論の余地が。まああるんですよね。
まあでも、工夫しながらやってるのは偉いな。
そうですね。おっしゃる通りです。はい。
はい。最近映画で国宝を見たんですけども
。はい、ああ、はいはいはい、はい。
この話ですよね。いや、なかなかの、監督面白かったです。あれね、外国人ね、監督は。
そうですね、そうですね。はい。
それで、演じた後の、まあ、小山とかね、はい。演じた後の、化粧崩れて汗だらけのところアップで撮ってて、
は
い、で、まあ、着ちゃないんですよ、やっぱり年も取って。
なるほど。
あれ、わーっと撮ってると思うんだけど、それで、舞台を撮ったらものすごい美しいのね。
なるほど。まあ、その辺の映像の妙もあるんでしょうね。うん、
表と裏と言いますかね。なんか、あの映画、あ、止まります。また、さ、はい、